今日の聖書の箇所をこう語るときに、一つ誤解されかねない、もし言い方があったとしたらば、また、後でゆっくり説明したいと思いますけれども、今日でいうキリスト教会って街道を建てるということがどういう意味を持っているのかっていうことが、もう一度考えさせられるところであります。一時街道建築ブームって言ったらいいんでしょうか。あちらでもこちらでも街道を建てる。そして私もよく宣教師の先生たちも含めてですが、金沢教会はそろそろ街道を建ててもいいんじゃないですか、なぜ建てないんですか、信仰がないんですかってこうよく言われました。でも私はその時に信仰がないというよりも建てる時期ではないな、まだという思いが非常に強くて、そしてあまりしつこく言われるもんですから私はこう言ったんです。先生、私は今建てるべきではないという信仰をいただいてますってこう言ったわけです。そこのところで今問題になるのは、建てることは良いこと、そして建てるというビジョンを持つことは神の御心、じゃあ建てないことは今御心ではない、そうなんでしょうか。私たちは神の御心っていうことを互いに相反することを、私はこれが神の御心です、いや私はこれが神の御心です、合っていればじゃあゴーで行こうというふうに言えますけれども、対立したらどうします。どちらが神の御心で、どちらかが神の御心でないことになってしまいます。でも互いに神の御心だと確信しますというふうに言うのであります。で、この問題は私たちがクリスチャンとして生活をしていくときに、この真っ黒から、そしてグレーゾーンって言ったらいいんでしょうか、ダークグレーからグレー、そしてまたそうではないという、そういうもし帯グラフを書くとするならば、はっきりとこれはダメって言われていることは御心じゃないということすぐ分かります。例えば10回なんかを見てみますすれば、偶像礼拝しちゃいけない、会員してはいけない、父母を敬え、偽証してはならない、そしてそういうふうにこう言っていきますから、殺人を、人を殺してはならない、まあちょっと順番狂ってしまいました、そういうふうにこうはっきりしていることについては御心じゃないっていうふうに言うことができますよね。聖書の中で、偶像崇拝してもいいなんていうふうにはどこにも書いてない、いやむしろそれらは呪われるとありますし、そして終日の礼拝の問題についてもそう言われています。ですからそのことはもうはっきりしていることですので、どっちが御心か御心でないかということははっきりわかります。しかしそうでない事柄というのがあります。今ここで挙げられている17章の出来事はやはりそれに当たるだろう、いやもっとこれはダビデが神様によって実はこの大きなことをいたします。それは16章で神の契約の箱をこうエルサレムに運び込むという大事業がこうなされていくわけであります。15章16章でそのことが言われて、16章でその祝福があります。で14章でその前にペリシテとの戦いがあります。ペリシテとの戦いで勝利をしましたダビデ、そしてそのダビデが15章でエルサレムの神殿に契約の箱を運び込むことが許されました。13章では失敗しましたけどね。そういうふうにしていくと神様はダビデを祝福してくださってる、これもはっきりしています。ですからダビデがなすことは神様の御心だというふうに、これはもう当然のようにして言えるところであります。そして17章になるわけです。でダビデは自分の信仰のもとに、神と共に歩んだもとに、実は17章のこの一節の 言葉がダビデの口から出るわけであります。その言葉は何かというと、ダビデが自分の家に住んで、ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。私の方が立派なところに住んでる、でも契約の箱の場所が置いてあるところは天幕だ。これは申し訳ないじゃないか。だから契約の箱のための天幕をではなくて神殿を建てようではないか。これとても信仰のように思えるし、良いことですよね。神様のために捧げる、神様のために自分よりも立派な家を建てる、この思い自体は決して悪いことではありません。で、そのことを当時、この神殿を建てるというのは、実はもう一つ覚えていていただきたいことはね、神殿を建てるという言葉、ダビデはこういう気持ちで建てるんですが、当時の諸国の王も神殿を建ててるんです。立派な神殿を建ててるんです。で、その時に建てるのはどういうことかというと、自分たちのっていうか、その王様の実は権威なんです。自分がどんなに素晴らしい神のもとにあるか、または自分が神と同等であるかという自分の権威を示すために、宮殿ではなくてだけではなくて神殿も立派に建てる。そして私はこの立派な神殿に住んでいる神々の実は守りの中に私というのはあるんだというふうに、こう誇示するために、当時一般的に神殿が建てられていったんです。ペリシテもそうですよね。ダゴンの神殿というのが建てられていくわけです。それはもう立派であればあるほど、その王様はその立派な神殿を持っている神の守りの中にあるし、祝福の中にあるというふうに自分の力の誇示でもあったわけです。で、ダビデ自身はむしろもっともっと純粋なことであったように思えますよね。この箇所を見ますと、自分はこんな立派な家にいる、でも神様の契約の箱は粗末な天幕のもとにある、これはちょっと申し訳ないなというふうにして、そしてなんとか建てたい。で、このことはその意味では良いことだとして、2節を見ますと、その宗教的な信仰的な、ある意味ではアドバイザー、当時ねダビデのアドバイザーだったであろうナタン、時には厳しい先生にもなったのはナタンですが、罪をダビデが犯しますとそれを指摘するというね、そういうその宗教的な指導者、導き手であった預言者ナタンも、このダビデが相談しますというわけです。2節、あなたの心にあるところを皆行いなさい、神があなたと共におられるのですから、それは良いことですっていうふうに言ったんです。もうそしたらば、ここに神の御心はもうはっきりしましたね。ダビデのが神殿を建てるという契約の箱のための神殿を建てたいっていうのも良い動機ですし、純粋ですし、そして宗教的な指導者である預言者ナタンもそれはいいことだ、あなたの心の中にあるのをやりなさい、神殿を建てなさいと言ったんですから。しかしここでナタンに神の言葉が与えられます。その神の言葉は何かと言いますと、その4節以降の事柄であります。4節から14節までの出来事です。で、この4節から14節までの中をいくつかに分けたいと思うんですが、まず第一に4節から6節の4節の後半から神の言ったことですが、6節までこう言っています。主はこう仰せられる、あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。 私が全イスラエルと歩んでたどんなところででも私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあるだろうか。つまりここでまず第一にナタンにを通して言ったダビデに伝えたことは何かというと、神様ご自身はその建物の立派さだとか、または建物がどうであるかとか、そういったことで私があなた方と共にいるいないの、そういうことの証になるわけではない。たとえ天幕であったとしても、私はあなたと共にずっといただろうっていうことなんです。でこの言葉は、私は ある人が街道を建てるときにこんなことを言いました、言われたことを今でも覚えてるんですが、先生街道を建てますね、建ったらみんな来ますよ。って何かというと、珍しくてみんな来ますよ、立派な建物だったらみんな来ますよ、そんなことないよって、私それはありませんよ、やっぱり伝道して、そして人が集め、キリストのもとに集められて礼拝に集うっていうのは普通、それが正しいんじゃないですかねと口ではいいこと言ってるのは、反面これで人がたくさん新しい街道ができたら来るかな。いや、実際にそういう教会もあったそうです。ところが金沢教会が建った時に、確かに中見せてくださいっていう人は何人かいましたね、近所の人で。でもそれだけで、それがきっかけで教会にずっと信仰を持ち続けたというのを、私は記憶の中ではほとんどありません。でなぜかというと、この街道ができる前、一番最初は野田の八丈間の一つにちょっと改造を加えたところの建物で開拓伝道を始めました。でそこが狭くなったので、今度は六要素というね、2階建ての、8部屋ぐらいある、全部で8部屋あるんですが、そういう非常に古いアパートの、の2階を借りまして、それでそこで、集会をし礼拝をしてきました。でその時に私たちはやっぱりそこも不便になりました。なぜかというと、非常に建物が古くて、皆が礼拝をして集中するのにあまりにも集中できないような状況の中に建物があったことを覚えています。暑いし、またある意味ではおトイレの匂いが非常にするし、非常に臭いところですし、そしてね、ある人のがここへ来ると、ここ教会大丈夫っていう、逆に不信がられるような建物であったことを覚えています。でもそこにみんな集まったんですよね。よくこういうところに集まったなっていうふうに思われるように、みんな集まったんです。クーラーも特にあったわけでもありません。ウィンドファンが一つか二つあったぐらいじゃとてもじゃないけど間に合わない状況でした。そしてそのような中で、また下で会の会社が2つぐらい入ってまして、その人たちがうるさいってこういつもこう言われまして、なかなか落ち着いて礼拝ができない。じゃあ私たちが礼拝できる場所を探しましょうっていうことで、この礼拝、この場所が本当に与えられて、皆の祈りと捧げ物によって、そういうふうに必要に応じて救われたクリスチャンたちによって、クリスチャンたちが礼拝をし、そしてクリスチャンたちが交わりをし、そしてクリスチャンたちが証しをする場所として、必要性の中からこの街道を与えられて建てられていったわけです。つまりここで言ってるように、野田の小さな一軒家の八畳間でも主はおられたんですよね。そして野田の同じように2階屋の非常に古い、そしていろんな居心地の悪い、そういう場所だったんですけれども、そこにも主はおられて集うものをお与えになったんですよね。そして今ここでもそうです。そういうふうにしてこの 神様はこの建物がこうだからああだからということで神様は私たちと共にいたりいなかったりするということではないということをここでナタンを通してダビデに伝えさせているわけであります。ああだったから一緒にいなかったよ、こうだったから一緒にいたよ、神様というお方はそういうお方じゃないよね、あなたはそれを経験しているでしょ。ですから私たちは見た目とかその場の事柄だけで私たちは目に見えない神様を見える形で証しすることができるのはこれは私たちクリスチャン一人一人の実は歩みでありますし、その結果として出てくる建物でなければその建物は神の家とは言えなくなってしまうんじゃないでしょうか。そのことをこのしみじみと考えさせられるところであります。そしてさらにここで大切なことは7節から10節の2つ目でありますが、その理由として2つ目にこう言っております。7節からです。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる、私はあなたを羊の群れを追う牧、牧場から私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重なって民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの主に裁きを司を任命したところの、頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたをに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。でこの家っていう言葉なんですが、この家っていう言葉はこのダビデの家庭っていうことも指します。それともう一つは何かというと神の民、国家、それも家っていうふうに言われ訳される言葉です。それともう一つは神の家なんです。でこの家という言葉を私たちは神の神殿だとか教会というそれだけではなくて、ここで神様が言われていることは何かっていうと家を建てるっていうふうに言われました。でこの家を建てると言った時にまず神の民が神の民として一つの国、神の民としての国家、それを建設する、確かなものにする、そのことが家を建てるという言葉の実は意味の一つなんです。でその象徴が何かというとダビデがそのダビデの家を持つということです。ダビデはここを見ますと杉材の家を建てたと言って住んでると言っています。エルサレムに居を構えた、つまり一つの国としてダビデが一つの家庭を持ち、そしてそのエルサレムという首都に家を構えるということは国家として一つのまとまった神の民として建てられたということなんですよね。そのことを意味します。ですから神の家を建てるって言った時に神殿を建てると言った時に順番が違うよっていうことを言ってるんです。ここでまず建物が建てられることではなくって神の民が確立することなんだってことなんです。神の民が神の民として存在しない建物なんて意味がないわけです。神の民が神の民としてそこに集められて、そして神を礼拝する民として一つとされた、そのことがまず先に来なければ神殿は意味がない。で神様はそれをまず建てたっていうふうに言ってる。でダビデはまだこの時まだ完全ではないんです。まだこの後戦争していきます。そして イスラエルの国はまだ拡大していきます。だからまだその途中なんですよ。そしてイスラエルが大帝国として一つの国家として神の民としてこの他の国々までに確立させ明かしした状態っていうのは一体誰の時代かというと次のソロモンの時代なんです。ソロモンになって一大帝国になり世界中からそのイスラエルにソロモンのもとに貢ぎ物を持ってきて、そしてその神が建てた国また神が建てた民とはどういう民なのかということを実は明かしする、そういうことができるようになる。シェバの女王がソロモンのところに来た時言ってますよね。このような民を見たことはない、家来を見たことはない、本当に礼儀正しくて厚しくて、そして神殿もそこに仕える民もというふうにこう褒めたというふうにあります。そこなんですよね。でその結果としての神殿っていうのがやはりあるのであって、まだまだ順番が違うんです。ダビデはまだそのような証しをする神殿を建てるにはまだ順番が後なんです。それができるのはイスラエルが神の民としてこの内外にですよ明らかに告白されるできた、そういう民が集まった時にそこに神殿というのが建てられていく。でこの他にも22章などを見たりしていきますとね、ダビデがここで神様から命令を聞く、お告げを聞いて、あなたは血を流したからだから神殿を建てるのにふさわしくないんだよというふうに言って、そしてその子のソロモンが建てるんだよ、なぜならばソロモンは平和の君と言われるからだというふうに記述はあるんです。22章に28章だけど、ここの17章を見ていくとそのことは一つも書いてません。神様がナタンに直接ダビデに伝えよって言った神殿を建てるんじゃなくて、あなたじゃなくてその子だよ、次の子だよって言った理由として、ダビデが血まみれの手で神の清い神殿を建てるのはふさわしくないからなんていうふうにはここには一つも言っていないんです。つまりここで歴代史の記者が言っていることは、神の民が神を礼拝する場所と建てると言ったときに、まず大切なことは一つ、先ほど言いましたようにその建物だとかこういう状態だから共にいるとかいないとかというお方ではなくて、神は私たちとどのような状況の中にあっても、たとえ天幕であったとしてもみつぼらしくても、で私たちがとても惨めな状況の中にあったとしても、確かにダビデはそういうふうに逃亡生活をしました。でも神様は共にいたよね。神は私たちがどんな状況の中に置かれようと共におられるということをまずしっかりと私たちは確認をしておかなければならない。そういう信仰が確立されなければならない。それがまず第一である。それが最初の進めであります。そして第2番目が言ったところは、神の民が実は神の民として家を形作る、神の民として国家として確立していく、でその結果として神を礼拝する、神の民が神を礼拝する場所を必要とする、それが神殿なんだというふうにここで語っているのがこの十節までであります。そしてもう一つなんですが、11節から14節、これは何かというと契約です。ダビデ契約と言われるところです。つまりお読みしますと、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちの中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。というと、ここのところで言ってるのは、神様がこのダビデに、ナタンを通してダビデに言ってることは、あなたの世継ぎが というのは直接的にソロモンです。ソロモンが実は起こされて、そしてソロモンによって王国が確立した、はっきりと神の民というのがどういうものかということがはっきりとした、国家として確立する、出来上がるということです。そうしてその時に神殿がこのソロモンを通して建てられる。しかもその神殿が建てられるのはソロモンが偉いから立派だから平和の君だから建てるって言ってんじゃないんですね、ここのところは。そういうんじゃないんです。何かというと神様のその神殿っていうのは約束なんです。契約の印だっていうんです。どういうことかというと、ダビデによって建てられた子孫のその王座はずっと続くという、その約束として印として神殿が建てられる、そのソロモンに神殿を建てることを許すと命じるということです。つまり神様がダビデに対してなされた約束っていうのは永遠にずっと続いく、その約束なんだよ。決してこの一代限り、ソロモン限りで終わるというものではなくて、ずっとダビデの子孫は王国、王として、その王座は守られ続けられるんだ。その約束、印として神殿が建てられるというふうに言ってる。で、そのことはとても重要なことなんですが、しかしここでもね、言っていることは、今度はこの14節でこう言います。私は彼を私の家と私の王国の中に、常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。ここで、ソロモンが建てた家の中に、ソロモンとソロモンの子孫を建てるって言ってないのね。私のって言ってるんです。ここで変わっていきます。彼を私の家と私の王国の中にって言っています。神様がソロモンが建てた神殿の中に住むのではなくて、逆なんだよって言ってるんです。実は神様が建てた神の国、王国と、そして神の家、その中に神殿があるんです。もっと別の言い方をしますと、天国の雛形が神殿なんだよ。神を礼拝するという一つの姿なんであって、決してそのこの神殿が全てではない。ただ単に神の国の、実は家ので、そして神の家で礼拝する一つの形、印としての神殿なんだよ。ですから神の国と神の家、まあ、神の家と神の、うん、ここで言っているこの私の家と私の王国の中に神殿というものはあって、それが永遠にずっと続くものではないよ。確かにそうです。それらは古くなればなくなります。そして戦争によって、争いによって神殿は崩れていきます。でも神の家と神の王国は変わりません。そこに王座を建て、ソロモンの子孫をそこに置くよって言ったんです。ということは何かというと、ダビデに対してなされた永遠の王として、その子孫ずっと引き継いでいく、王座は確立するというこの約束は、事実イエス・キリストにまでつながっていきます。で、この約束は今度はイエス・キリストにつながって永遠の天国への約束、そして王としてのキリスト、そこに私たちを結びつけていく、実は約束であります。この契約はダビデ契約とよく言われるところでして、これはイエス・キリストによって完全に実現していく、まさに本当のアブラハムの子孫として神の民の国が出来上がっていく。そこの中心は誰ですか？イエス・キリスト、王の王、主の主。それはダビデに約束されたその王座は揺るぎない王座がずっと続いていく。そして私たちキリスト者というのは、その王の王、主の主の、実は私たちはそのキリストの民である、そしてその王国の住人である。この約束は変わらない。で、私はこのことをこう改めて 見たときに、私たちは王の王、主の主なるイエス・キリストによって神の民とされたものであります。なったものじゃなくてされたものです。それは恵みによって神の民とされました。そしてその恵みというのはまさにイエス・キリストの尊い犠牲によって初めて実現した事柄であります。私たちが神の民となるのをさせていただいたのは、決してこの無代化で、私たちは神の民とされたわけではありません。私たちは何も支払うことはありませんでしたけれども、罪のないイエス・キリストが私たちの代わりに代価を払ってくださったがゆえに買い取られたという言い方をします。神によって買い取られ、神の民とされた、その王をいただく。この王をいただくときに、私たちはあの旧約聖書からずっと来たあの神の民が、神殿があるからないからということ、こういう状態だから神様がいないとかいるとか、そんな風に考えることは信仰者として、実は歴代史の記者が伝えようとしたことではありません。私たちがたとえどのような状況の中にあったとしても、神は私たちと共にいたのであります。そして私たちは神の民として、神を礼拝する友として、共同体として、私たちは神の家族としてここに共に集まって礼拝をしているのであります。そしてこのことはずっと変わりません。たとえ世の中がどんな世の中になろうとも、このイエス・キリストを王とし主の主としたこの神の民の国の集まりは、これは決して廃れることはありません。確立していくというのであります。この週末の時には、私たちはまさに祝福され恵まれた時であります。喜びの時であります。そしてまたは天に凱旋していった時、本当にこの礼拝で行われたことよりももっと素晴らしい礼拝が、天の御国で私たちはイエス・キリストを礼拝する、そういう時が来る。この方向に実はナタンはダビデに方向を指し示したのであります。神殿を建てること自体が目的となってはいけないのであります。何か形に目に見えるものによって私たちの信仰を告白しようとした時に、まず形ありきではないわけであります。神様と私たちとのその信仰の結果としての、そして神様が私たちにその天の御国、神の民としての証として、さまざまな方法を通して、その一つに神殿っていうのがあるわけであります。私たちの教会の在り方もそうではないでしょうか。ですからこの建物がまた狭くなって、もっと大きいところが必要ですよねとなった時に、私たちはまた次の場所を主に祈り求めていく、そういうこの街道の在り方、また礼拝がこう共に捧げられるという、そこの時には喜びと一致というものが私たちの中になければ、次の建物という方向のビジョンには出てこないだろうと思います。目に見える建物によって人は集まるのではありません。福音を聞くことによってです。福音は語らなければ伝えられません。そしてその福音を聞いて信じて、神の国は確立していくわけであります。そこを私たちはいつもベースにしていかなければ、私たちは神の国の民、キリストを証しするその共同体としての教会ではなくなってしまうのではないでしょうか。神の御心って言った時に、私たちはその今お話しした事柄を抜きにして、神の御心があるなしとかというふうに言うことはできません。私たちはまず第一、もう一度繰り返します。どんな時にも神はいつも共にいてくださったんだ、いてくださるんだ、そういうお方が私たちの信じている神なんだ。だからこのお方を信じている、その信仰から出ているかどうかが一点。そしてもう一つは、私たちは神の民として、やはり礼拝する民として共に集められた神のことされた者たちの集まり、そのことをしっかりとまずベースにしておかなければならない。 ですから教会の私は御心ですと言っても、共に礼拝をし捧げている者たちの礼拝の中における一致というものがとても重要であります。これを教会的に考えるということでもあります。で、私たちはその約束はもう一つですよね。これはずっと変わらない神との契約であって、イエス・キリストを通して私たちの中に、私たちがどんな状況であろうと、私たちをその神の子としたその立場から私たちを引き離すものは何一つないんだということ、このことを覚えて、その点から言って果たして御心であるかどうか、この3点を抜いた考えない神の御心理解は、実はもう一度吟味してみる必要があるんじゃないでしょうか。私たちは自分の名誉、自分の立場、自分の力の誇示、そのためにしているのかどうか、それをしようとしているのかどうか、それを神の御心という言葉で正当化していないかどうか、そのことをもう一度問わなければならないところではないでしょうか。それが神の御心ということについての実は大切な視点だというふうに思うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の皆が崇められますように。本当に主よ、あなたを礼拝することにおいて一つとなり、またあなたが私たちがどんな状況の中にあっても共にいてくださるお方であること、たとえ不十分なお使い方しかできなかったとしても、主よ、だからといって私たちが神の子とされたこと、キリストの贖いの尊さが消え失せてしまったことには決してならないということ、どうぞもう一度私たちの信仰の確信として持つことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。